週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週の最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、そろそろね、夏物の整理を始めようかなっていうふうにね、考えてらっしゃる方も多いと思います。はい、その時に出た不要品をフリーマーケットとかオークションに出す人もいますよね。
そうですね。
そこで今回は今利用者が急増しているあのフリマアプリを徹底分析します。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、キュキュッとクリア泡スプレー。
花王のキュキュッとクリア泡スプレーは、食器にシュッと一吹きして水で洗い流すだけでみるみる汚れが落ちるという画期的な食器用洗剤です。
はい、まあ、この商品のメリットというのは、スポンジが届きにくい部分の汚れをスプレーでね、狙い撃ちして簡単に落とせるということなんですね。
はい、
例えば弁当箱のね、パッキンの溝とか水筒の中栓、はい、そしてストローの内側といった場所でしょうね。
はい、
でそれに触るのが怖くて洗いにくいような、まあ、例えばジューサーの刃とかおろし金にも、ね、適していて、食器洗いの完成度が高まるわけですね。
なるほど、そういうことですね。このクリア泡スプレーの洗浄成分はこれまでのキュキュットとは違う独自処方になっています。
はい、
新しく採用した界面活性剤の働きで、まあ、スプレーした泡が油汚れの奥まで急速に浸透して油と油の結びつきを崩壊させるというふうに謳っています。
うん、
あとですね、花王は容器も新しく開発していまして、うん、狙ったところにピンポイントで泡を吹きかけられるように蓄圧式スプレーというのを採用しています。
はい、
これはトリガーを引くと内部に空気圧がかかる構造なんですけれども、うん、まあ、軽い力でシュッとスプレーできるそうです。
はい、油汚れをね、陶器のおろし皿につけて実際に洗浄浴を試してみたんですね。
はい、
これまでのキュキュットを使ってスポンジで洗うと小さな突起の部分に汚れが若干残ったんですけれども、このクリア泡スプレーを使って水で流した場合はほぼ洗い残しはなかったんですよね。
はい、
指で触るとぬるっとしていたその油は落ちていて、綺麗な洗い上がりでしたね。
はい、
その2、NSX。
ホンダの NSX は1990年代に国産車初の本格的なスーパーカーとして注目されました。
はい、
世界トップレベルの動力性能と操縦性を兼ね備えていたりと、性能と技術の両方の面で世界的に高く評価されたモデルでしたね。
はい、
その NSX が現代流に再解釈された形でついに復活しました。
はい、その新型 NSX の走りを生み出すのはね、新開発のツインターボエンジンと3台のモーターを組み合わせたハイブリッドシステムなんですね。
はい、
でエコカーのハイブリッドは燃費の改善が目的なんですけれども、 NSX は極めて高い加速性能と操舵性を両立させるために使われてるんですよね。
3台のうちの1台のモーターはターボが効くまでのわずかな時間差、まあ、いわゆるターボラグと呼ばれるものですね。
はい、
これにエンジンの加速を補助します。
うん、
これと9段の自動変速機を組み合わせたことで鋭くかつ滑らかに加速するそうです。
はい、
残る2台は左右の前輪をなんと個別に制御します。
はい、それから最新素材や最先端の生産技術を積極的に採用したというのもポイントなんですね。
はい、
車体はアルミとかカーボンを組み合わせたことで高い剛性と、ね、軽さを両立させたというふうに謳ってます。
こちらは走行性能が高いだけではなく、お値段も2370万円と超高額になっています。
高いですね。
はい、初代の800万円台と比べてもスーパーカー級になっていまして、
うん、
まあ、多くの人にとっては背伸びをしても手の届かない存在になってしまいました。
うん、
まあ、それでもホンダが持つ先端技術の結晶で F1 にも再参入したホンダのイメージリーダーだと考えれば、まあ、納得がいくかもしれません。
はい、その3、目覚ましカーテンモーニング。
すっきり起きられない、体がだるいといった朝の目覚めに関するお悩みありますよね、うん、それを解消する目的で世界初のスマートフォン連動型カーテン自動開閉機、うん、ロビットの目覚ましカーテンモーニンという製品が開発されました、
はい、この製品はカーテンレールに取り付けて使うタイプのスマート家電なんですね、
はい、
で指定した時刻に自動でカーテンを開けたり閉じたりしてくれます、
はい、
そもそも眠気というのは脳内のメラトニンという物質の量によって左右されて分泌量が多いと眠くなるというふうに言われているんですね、
うん、
でこのメラトニンの量は光の強弱で変わるというふうに言われているんですね、
はい、
照度がおよそ2500ルクス以上の光を浴びると分泌が抑えられます。
蛍光灯などを設置した一般的な室内での明るさは300ルクス程度なんですけれども、うん、太陽の光なら曇りの日でも1万ルクス以上もあるんだそうです、うん、カーテンを開けて太陽の光を室内に取り込むことで、まあ、気持ちよく目覚めるのに必要な光の量、これを確保できるんですね、
はい、そしてモニの最大の特徴は手軽に設置できるということなんですね、
はい、
まあ、以前からカーテンの自動開閉システムというのはあったんですけれども数万円以上と高くて取り付け工事が必要になる場合が多かったんですね、
はい、
これに対してモーニーの場合は1台税込み4000円弱両開きのカーテンに2台取り付けても1万円を切るわけですね。で設置も簡単で本体を対応スマホと Bluetooth で接続して前面のボタンを押しながらレールにはめ込むだけなんですよね。
非常に安いですしお手軽でいいんですけれども、うん、ただ一つ残念なのがですね、うん、取り付けちゃうと、うん、手動でカーテンが動かせなくなっちゃう、ね、ということなんですね、
はい、
まあ、とはいえ時刻を一度設定すれば朝開けて夜閉めるという一連の動作を自動で済ませられるというのは魅力です、
はい、
まあ、頻繁に開け閉めしない寝室などで使うなら使い勝手は良さそうですね、
はい、その4、ノレル。
レンタカーともカーシェアリングとも違う車の定額制乗り換え放題というサービスが誕生しました。
はい、以前はねガリバーインターナショナルという名前だったイドムがですね8月に1都3県の100人限定で始めたのが乗れるというサービスですね、
はい、
これは月額税別 49,800円で中古車を自由に乗り換えられるというサービスなんですね、
うん、
で今後はほぼ毎月会員数の上限を増やす予定で来年頭にかけて全国展開を目指すそうなんです。
車を所有に近い感覚で利用できることと、うん、頻繁な乗り換えを両立するサービスと言えそうです、
はい、
現状は一車種の最短利用期間は90日で年に最大で4台までの計算です、
うん、
最長利用期間は次の車検までということなんですけれども、うん、気に入った場合そのまま買い取れる仕組みも検討していくんだそうです、
はい、まあ、その月額の料金というのは安いとは言えないんですけれども、うん、レンタカーをね頻繁に使うような人ならメリットありそうですね。税別 49,800円にはね自動車税とか任意保険の保険料も含まれていて、うん、追加の負担はガソリン代と駐車場代だけですね、事故を起こして車両が全損になった場合の自己負担額は10万円です。
申し込みはウェブサイトから行って近所のイドムグループの店舗で受け取るという流れになっています、
うん、
申し込みから受け取りまでの日数は現状では20日から25日だそうです、
うん、
ノレルで借りられる車は8月下旬時点ではおよそ400台なんですけれども、うん、スズキのワゴン R からメルセデスベンツの S クラスまで、
うん、
価格帯もバラエティ豊かになっています、
うん、これいいですね、
ね、
うん、その5、メルカリ。
たくさんある不用品売却サービス、この中でフリマアプリのメルカリの利用者が爆発的に伸びています、
うん、
フリマアプリとは売り手が決めた価格で出品して購入者が値下げ交渉などを経て商品を買うという C2C つまり個人間の取引サービスです、
はい、このメルカリは2013年の7月にサービスを始めたんですね、
はい、
でサービス開始当初からスマホアプリが前提になっていて出品 品や購入、決済といった全ての過程がスマホで完結するんですね、うん、で今年7月に PC、パソコンから、ね、出品可能になってますね、
はい、
で2015年1月には400万人弱だった利用者数というのは今年6月には1100万人台と飛躍的に伸びてます。
すごいですね、うん、主な利用者層は20代から30代の女性なんですけれども、ここ最近40代以上の伸び率がとても高いそうです、はい、中でもこの40代以上というのはですね、男性の比率がおよそ 45% とやや高めになっています。
はい、一方でね、 C2C 市場といえばネットオークションのヤフオクが、まあ、老舗ですよね、はい、1999年にサービスを始めて今年6月の利用者数というのは2800万人を超えました。
番組の後半ではメルカリとヤフオクの違いですとか、メルカリの使い方といったようにフリマアプリメルカリについて解説していただきます。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はメルカリ必勝法と題してお届けします。
はい、フリマアプリメルカリの利用者が飛躍的に伸びているということでしたけれども、そもそもネットオークションのヤフオクとどこが違うんでしょうね、うん、
はい、このメルカリについて愛用者が口を揃えるのはすぐに売れるということなんですね、
はい、
で売れた商品の半数は24時間以内に売買が成立するんですね。スマホで写真を撮って説明を書いて値付けをして出品ボタンをタップするまで慣れれば3分で済むんですね、
うん、
これが数分後に売れることもあるということで、この快感がやみつきになるようですね。
なるほど、うん、ヤフオクの場合、設定した数日の間に入札者が競りまして、うん、まあ、価格が上がるという構造なんですけれども、はい、それすらも待つのが煩わしいという人も珍しくはないですよね、うん、まあ、メルカリは決めた価格ですぐに売りたいという人の心を掴んだようです、
はい、でメルカリは購入と決済の煩わしさというのもできるだけ排除してるんですね、
はい、
終了時間とか他の入札者の動向を気にしないで価格に納得すれば買うだけなわけですね、
うん、
で支払った代金は事務局が預かって商品の受け取りの時に通知ボタンをタップすると出品者に支払われるんですね。で、まあ、安全性が、ね、担保されてますし、口座情報を入力する手間もないんですね。
まあ、ヤフオクは一覧で見ることができますし、うん、詳しい検索もできるんですけれども、うん、それに比べるとメルカリは雑多なものが入り混じった、こう言ってみればカオスな雰囲気なんです、
はい、
画面をスワイプすれば新しく出品されたものが次から次に流れてきて、こうつい見入ってしまうという感じですね、
は
い、
でヤフオクはね、欲しいものを検索することを促すデザインだったんですけれども、メルカリは出品されたものをわざと整理せずに表示してるんですね、
うん、
まあ、そうすることで何かいいものはないだろうかというふうに宝探しをする感覚というのがくすぐられるわけですね。
なるほど、
うん、
まあ、特段欲しいものがなくてもなんとなくタイムラインを眺めて思い立ったら気軽に買うことができます、うん、そしてそれがいらなくなったら今度は出品者側に回るというような感じなんですね、
はいはい、ネット上の見知らぬ者同士で物を売買することに抵抗がなくなってきてるんですね、
うん、
それに何割や使いかけの品物ね、こういったものでも価格が安ければ気にしないようですね、
うん、
こういったその新しい消費スタイルというのがこのアプリから見え隠れするんですよね。
そのメルカリで不要なものが本当に売れるんですかね。
なんかね、売れるようなんですね。中にはお菓子の包み紙とか使いかけの化粧品まであるようですね。
本当に。
でネットを介したその広い市場ならどこかに買いたい人が見つかるんですよね、
はい、
捨てる前に気軽に出品してみるといいかもしれないですね。
すごいですね、
うん、
ただメルカリは価格設定を間違えると相場よりも安く売ってしまうというリスクがあります、
はい、そこでね、編集部で新品同様のものをヤフオクの相場より高めに出品して実験してみたんですね、
はい、
値下げ交渉に応じたり反応がないときは徐々に安くしたりした結果ね、ヤフオクより高く売れるものもありました。
実際編集部が売ったものっていうのはどんなものかっていうとですね、アイリスオーヤマのダイヤモンドコートパン6点セットフライパン、
はい、
それからポロシャツ、ラコステのポロシャツとかですね、うん、富士フィルムのチェキ、こういったものをこう売ってみるとですね、ヤフオクの相場より少しやっぱ高く売れてるんですよね、
うん、
ただ最初に申し上げたフライパンのセットだけはヤフオクの相場とかよりか安くなっちゃったりしてる。要するにこの 値下げ交渉もしないまま瞬時に売れてしまったというところなんですよね、
うんうんうん。
まあ、そうすると、まあ、安すぎたなというふうに若干後悔するところがあったみたいです、うん。最初の価格は若干高めに設定するのが無難かもしれませんね、
はい。
では急成長するメルカリに先発のこの C2C サービスというのはどう対抗してるんでしょうね、
はい。まあ、今年6月にヤフオクはね、メルカリに似たワンプライス出品という機能をスマホアプリ限定で搭載したんですね。でヤフオクに出品するには有料のヤフープレミアム会員になる必要があるんですけれども、はい、この機能に限っては無料会員にも開放してるんですよね。
まあ、出品者は自分で決めた価格で売ることができまして、うん、出品のステップも通常よりさらに少なくなっています、
はい。それから決済の時に事務局が間に入るヤフー簡単決済の、ね、手数料が今年の1月から無料になったりしてるんですけども、出品を逃す機能が次々に追加になってるんですね。メルカリユーザーでも使いやすく進化してるんです。
かなりこう対抗してるという感じですね。その他にも e コマースの大手アマゾンで中古品を売れるアマゾンマーケットプレイスも C2C の本命と言えそうです、
はい。
個人で簡単に出品できて出品後の配送などをアマゾンに委託するサービスがありますから、こちらは忙しい人にも向いていそうです、
はい。それにね、今年6月にアマゾンは休止中だった買取サービスというのを再開しました、
はい。
本や、ね、DVD 限定だった買取品が衣類、家電、スポーツ用品とかにも広がっていったんですね、
うん。
でこのサービスの裏方を担うのは小さな品物に対応するリコマースというものと、
はい、
大型のものや大量のものを自宅で引き取りができるマーケットエンタープライズですね。
このうちリコマースは買取を依頼した後最短で翌日に宅配便の引き取りが来まして梱包したものを渡すだけです、
うん。
それにマーケットエンタープライズの方は最短で数分後に事前査定額が判明して自宅に引き取りに来てくれるという仕組みです、
はい。
まあ、どちらもメルカリの人気の理由であるスピードと簡単さというのを兼ね備えているんですけれども、一方でフリマアプリを見てみるとどうですかね、
はい。LINE がね、2013年に始めた LINE モールというのは今年5月に終了しました。それに楽天の楽マというのもね、利用人数が一時期の500万人台から200万人台に落ち着いているんですね。まあ、言ってみればメルカリ以外に伸びているフリマアプリというのはほとんどない状態ということですね。
そんな中で存在感を示しているのは分野縛りと言われるフリマアプリですね、
はい。
例えばフリルというアプリは女性向けのおしゃれな衣類ですとか、
はい、
雑貨に絞った世界観で根強いファンがいます、
うん。
それから ZOZO フリマ、
うん、
こちらはアパレルのネットショップ ZOZO タウンの利用者が、まあ、そこで買った服に飽きたら ZOZO フリマで売るというサイクルを作りました、
うん、はい。それにね、バイクやゴルフといったような対象範囲を絞ったフリマアプリというのはメルカリではカバーできないようなコアなファンを引きつけてるんですね。
まあ、言ってみればメルカリが牽引役になって、うん、C2C の選択肢が広がっているといったような印象ですね、
はい。
まあ、そうなると新品を買う時の意識も変化しそうです、
うん。
実際フリマアプリの利用者の2人に1人は売ることを前提に商品を買うことがあるそうです、
うん。まあ、住宅や車を買う時のマインドがね、日用品や衣類の購入にまで浸透してきているということなんですよね。
なるほど。それから中古品を売るフリマアプリと一味違うのがハンドメイド品を売買する C2C 市場です、
はい。
ここ数年で爆発的に伸びていて脚光を浴びています、
はい。火付け役は2010年にスタートしたクリーマというサイトですね、
はい。
登録するクリエイターはおよそ7万人に及んでいてね、
うん、
セミプロやプロの雑貨の他にも家具や絵画といった幅広い分野のハンドメイド品が揃ってるんですね。
こちら流通総額が3年連続で前年比4倍以上に伸びていまして、
うん、
今年はなんと100億円に達する見込みです、
はい。一方で後発なんですけれども、出品数や作家数で業界1位になったのが GMO ペパボが運営するミンネというサービスなんですね、
はい。
仕事や主婦業の傍ら、その趣味でね、アクセサリーや主婦品を作っている出品者が中心で、間口が広くて作家数は26万人を超えております。
26万人、
うん。
その他同じ GMO ペパボグループのテトテというサービス、もう読みにくいですねこれ、これはですね、ベビー用品ですとか学用品に強い傾向があります、幼稚園や学校で決まったサイズの持ち物を指定されることがまあよくありますけれども、その時に手作りをする余裕のない親御さんが得意な人にセミオーダーできるのがテトテの強みなんだそうです、
なるほどね、でこれらに共通するのはリアルイベントとの連携が非常に深いということなんですね、
はい、
でクリーマは5万人以上を集客する大規模イベントハンドメイドインジャパンフェスというのを年に一度開催してるんですね、
はい、
それにミンネも大規模な販売イベントを全国で開催して、人気作家の前に行列ができるようです、C2C 市場というのは顔の見えるコミュニケーションの場に進化しているというふうに言えるんですね。
今発売中の本誌日経トレンディ10月号では今回ご紹介したメルカリを中心としたフリマアプリの使いこなし術ですとか、サービスといったものについて詳しく解説をしています。ぜひお読みください。バーピックアップ、今週はメルカリ必勝法と題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ前回ご登場いただいた時のですね、フレーバービールアワー、これがあの収録が終わった後もガチャガチャ言うとりまして炭酸水を入れてもいいんじゃないかだとか、お水で作ってもいいんじゃないかだとか、生姜を入れたらシャンディガフになるんじゃないかとか、こうみんなね好みがこう逆出したような感じだったんですけども、さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、エイブル株式会社が発売していますミラドという商品です。
ミラド
全くわからない
です、ね、商品名から何一つ想像できないですけど、
IoT 時代に面白い商品なんですが、大型のディスプレイがついた家庭用のドアなんです、
ドア？
ドア、あの部屋と部屋の間にあるドア、
そこに液晶画面が入ってるってことですか、
は
い、
さらに電源オンの時は映像を映し出せるんですけど、オフの時はミラーになるので、
でミラー
姿見になると。なので普段は別に普通のドア、鏡付きのドアとしてあって、まさか映像がっていう感じなんですが、それをスマホと連動させると映像が映し出せると。
そういう YouTube 見たりだとか
できますね。今あの要は IoT ってこう家の中でいろいろな、例えばセンサーだったりとか、家の中の情報を取ってきてスマホに移すみたいなですね、そういう方向がまあメインだと思うんですけれども、じゃあ移す先ってテレビなんですかと。まあ、例えば今小型のプロジェクターが出てきて壁に映したり天井に映したりっていうこともありますけれども、だったらもともと家のものに内蔵されててもいいんじゃないかと、ということでドア。
でもなんかこう今僕の頭の中のイメージだと、あのやっぱ自分家で考えるじゃないですか、あのリビングの入り口のドアの前に例えば僕が息子と座ってですね、YouTube でこう漫画見てるとかっていう、あんまりこうかっこよくない絵がこうふわーんと浮かんでくるんですけど、
例えばそういうあの何かを注力して見るみたいな行為の時は、ひょっとしたらテレビでいいのかもしれないんですが、何らかの情報を常時映し出しておいて、
伝言版的な、
そうですそうです、で必要な情報、例えば天気でもいいかもしれない
ですけど、
まあちょっと出かけに見るとか
ですよね。そっちですよね、
もしくは環境映像を流しておくですとか、
そうですよね、
なので用途はテレビを見るとか映像を見るとはちょっと違うかもしれないですね。
そうですよね、
であのこの商品の面白いところは、既存のドア枠に取り付けられるので、ドアを交換すれば、この新しい機能を盛り込めると。
導入が簡単、
導入が簡単ですね、でいろいろなセンサーも今後はつけていくということを計画しているので、例えばですね、タッチセンサーをつけて、そこで操作ができるようにしたりとか、あとはカメラ、マイク、スピーカーをつけて、そこで何らかの別のとこにいる人と会話をしたりとか、
そういうのって頭がありだと思います
ね。
等身大で出るわけだから、
で、ただですね、1台今60万円ということなので、まだちょっとね高いんですが、 まあ、今後もちろんこういうデバイスが増えてきて、まあ、家中がこういろいろ外とつながるようになってくれば、もちろん台数も増えますし、価格もおそらく下がっていくと思います
ね。まあ、そうですね。
なるほど。
なんかそのほら前冷蔵庫に、はい、あのハイアールの冷蔵庫あったですね。そこでの話を聞いた時にバーチャル同居っていうのが面白いなと思ったんですよ。つまりその大きなタブレットが2つ冷蔵庫についてるから、その田舎に例えば料理でね、こうお母さん教えてみたいなようなこともできちゃうんですよっていう話を聞いて、へーって思ったんですけど、まあ、でもそういうこと
なんだなって。そうですね、ドアでね、おはようっていうだけでも、うん、
全然違いますよね。だからそれこそおばあちゃんと孫とかが朝、ね、そうそうそうそう、ドアに向かって会話してたら、それはそれですごい楽しそうですもんね。で
先ほどの冷蔵庫のお話も、うん、あの関連してくるんですが、うん、まあ、今後例えば EC のサービスとかが、うん、そういうあの家の中で映像機器と結びついてくると、
う
ん、まあ、買い物そこでしたりとか、
そう
例えばそこで姿見で、まあ、これはあの全然今のサービスにはないただの想像ですけれども、うん、まあ、姿見で例えば自分の姿見ながら何らかのファッションをフィッティングして、
それを
ボタン一つで変えるとか、将来的にはもちろんそういう方向に進んでいくと思うので、
あのよくありがちな服を買いに行く服がないっていう人にも安心して。
そうです
ね、よくあるんですか、ね、それ
インターネット上でね、よくささやかれるワードですけれども。なるほど、あ、ガゼン欲しくなって
きた。そうですか。
うん、ただ60万っていうと、あ、ね、うん、あのしつこいようですけど、あの前回ご登場いただいた時にお話をいただいたフレーバービールアワーが100台買えるなとかと思うとですね、
そうですね、
なんとももやもやするところであるので、はい、できれば6万円ぐらいにしてほしいな。
まあまあね、ここから先のいろんな生活を変えていくサービスだったりね、そういうものの一つですよね。それだからすごく楽しみですよね。ですよね、そういう
まさにこう IoT な感じですけど。
そうそうですね、
はい、わかりました。それでは早速モリモリズスコアに参りましょう。このエイブルのミラーとホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、未来がここまで来てる度10点。
本当ね、最近そう思うことが多いですよね。うん、あの先日ご紹介した VR もそうですし、はい、IoT、フィンテック、そういうのがどんどんこう、ロボットもそうですよ。
そうですね。
ね、自動運転も、
うん、生活の中に本当に入り込んできて、うん、あれですね、僕らが子どもの頃未来の
描いた、ね、
日本みたいなのを見ると、うん、大体こうみんな銀色のぴったりシャツ着てるんですけど、それだけは現実になってないですけどね。はい、わかりました。それでは来週も、日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは IoT ドアとでも言えばいいんでしょうか。
そうですね、
はい、エイブルのミラードでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、まあ、フリマアプリのメルカリ、うん、僕、まあ、今45なんですけれども、はい、未だにこう新品志向が強くてですね、うん、中古品ってこうちょっと抵抗があったりするんですよ。うん、でも今の若い人たちっていうのはそれこそ古着に始まって、うん、ね、こう比較的リユース品に対する意識っていうのが普通の商品に近いものがありそうですね。
そうですね、だから本当にある時期から変わってきたっていうことですよね。多分世代論になってしまうのかもしれないですけど、やっぱりある年齢層より上の人はやっぱ新品を買うっていうのが、ね、まあ、当たり前だったところなんですけど、はい、90年代ぐらいですかね、リユースっていうところが注目されて、今の若い人にはそういったものに全然抵抗ないというふうに、まあ、いわゆる消費の形というのが変わってきているということですよね。
そうですね、うん、まあ、リサイクル、リユースといったものは、うん、無駄なものを出さないという見地に立ってもすごく意義のあることだと思いますから、この辺を、ね、活用していい暮らしにできるといいですよね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。